ルカによる福音書の10章です。
Father in heaven, we pray that you'd bless our time in your word now.
天にいるお父様、どうぞ今の御言葉の時間を祝福してください。
We thank you, God, that you do speak to us and feed our souls.
あなたが私たちに語って、そして私たちの魂に養いを与えください。
Help me to make your word clear and simple.
あなたの御言葉が明らかにされ、そして分かりやすくしてくださいますようにお願いします。
キ
ヨマさんにどうぞ本当にこの通訳をするときに祝福してくださいますようお願いします。
アーメン。
アーメン。
All right. Luke chapter 10, we're going to look at verses 38 to 42.
ルカによる福音書の10章の38節から42節までです。
And we want to talk about how important it is to serve the Lord from a place of rest.
私たちはこの安息のところから主に仕えていくということを学んでいきます。
And to let our ministry flow from hearts of devotion rather than demands.
私たちのこの奉仕がデボーションから来るものであって、この何かこう要求されてそれに反応するものではないということ。
And poor Martha becomes an example for us.
この哀れなマリアはですね、私たちにとっての、まあ、そういう意味での手本になってしまっています。
But if you're like me, you know that you could also be this example too.
そして、自分もこの要求に反応しながらの奉仕の、まあ、手本になってしまうかもしれませんよね、私たち自身も。
Now what happened is they went that.Jesus, he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house.
イエスがある村に入られたんですが、マルタという女が喜んで家にお迎えしました。
And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word.
彼女にマリアという妹がいたんですが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていました。
But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me.
で、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かなくなって身元に来て言いました。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのは何とも思いにならないのでしょうか。私のお手伝いをするように妹におっしゃってください。
Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things.
主は答えて言われました。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに心配して気を使っています。
But one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her.
しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
Now, if any of you read this story and you identify with Mary, then you have to leave.
もし今の話を読んで、マリアの方に、まあ、私が合っているというふうに感じたならば、まあ、この場所から出てってください。
今のところ分かりました。
マルタの方、私はマルタの方だなと。こう感じたと思うんですよね、全員が。
It seems so much easier to work for Jesus than to worship.
このイエス様のために働くことが、まあ、実際に崇めて礼拝するということよりも簡単にやってしまうわけなんですね。
To me, these five verses are like five fingers that form a fist that punch me in the stomach.
このなんだ、なんて訳すべきかな。親指でそして原骨作ってそして自分の腹にパンチすると。
The Lord speaks to me.
あ、ということはつまりそれだけ自分にうっと言って御言葉が入ったよと。
And he corrects me.
そして正してくださいます主が。
And so I want you to know that I'm not preaching to you. I'm preaching to us. I'm preaching to me.
だから私が皆さんにこうなんか説教を垂れているのではなくて自分自身に説教をしております。
And I believe that God has included this story and His Spirit has put it here to teach us about the proper way to serve
Jesus. で、ここ、御霊がですね、ここにこの話を置いておられるというのは、私たちが奉仕において適切、この適切な、 なんていうか態度っていうんですかね、それを教えるためにここに聖霊が置いてくださいました。
Otherwise, the Gospel of Luke is like a gossip column talking about Martha's problems.
でなければ、ここに、このマルタのなんか噂話、悪口をただこのなんか、ゴシップコラムっていうのかな、そういう記事になってしまいますね。マルタがいかにこんなっていうふうに。
But God has included this for us so that we can know what is acceptable when it comes to ministering to Jesus.、
うん、でなんでここに主が置いてくださった、この話を置いてくださったかって言ったら、その主に奉仕をするときに何が主に受け入れられるものかを知るためでありました。
We've talked about our ministry as being that of gathering fruit to the Lord.
で私たちはですね、おとといにこの、収穫物、実を集めて主に捧げていかなければいけない存在だということを学びました。
And serving the Lord in the power of the Spirit through the joy of that wine.
で、そして次のこのメッセージの中で、ブドウ旬のこのが象徴している喜びの中で、主に仕えていくということを学びました。
And this morning I just want to meditate on the posture that we take or the position we take when we serve the Lord. It needs to be one of rest.、
うん、で今度は私たちがですね、この主に仕えて奉仕をしていく時のポスチャーだから、なんていうかな、立ち位置っていうのかな、そういうものっていうのはこの安息をしている中で行っていくものなんだということです。
When Jesus invites us, he invites us to take his yoke upon us.
でイエス様が私たちに招かれるときに、このイエス様の首輝きを負うということをですね、言われましたよね。
And a yoke is an instrument of work. It's for plowing.
でこの、首輝きというのは、耕すときに使う、この働く、耕すという働きのために使う道具でありました。
But Jesus says that his work is easy and his burden is light.
けれどもイエス様は、私の働きというのは軽いもので、首輝きは軽いんだよっておっしゃったんです。
He says, learn of me. I'm humble and I'll give you rest.
で私から学びなさいと、私はへりくだったものでありますよと、そしてあなた方に休みを与えますよと言われました。
So when I look at this story, I see Mary and Martha as sort of small characters that are like shadow puppets where God broadcasts a much larger image for me to learn from.
だからマルタとマリアのこの話というのは、このなんていう小さなミニチュアっていうのかな、この全体のこの奉仕といったら何、どういうものかということを、こういう奉仕とこういう奉仕だっていうものを表す、まあこの、小さなミニチュアのね、この示すもの。
Do I approach ministry like Martha or like Mary?
つまり、マルタのような形で神に仕えているのか、それともマリアのような形で仕えているのかということです。
Now my dad always taught me that I should never hit a woman.
私のお父さんは、絶対に女の人を叩いてはいけないと教えました。
But today we're going to beat up Mary a little bit.
でもちょっとです。ちょっとですね。あ、危ない危ない。
We're gonna beat up Martha.
Okay. けれどもですね、今日はちょっとマルタをね、打ち叩いてみたいと思うんですよね。今ジョーク分かりました。
And since...
マルタ、だから女の人をに手を出しちゃいけないっていうふうにお父さんはいつも教えるんだけれども、例えの中、この話の中に出てくるマルタ女性じゃないですか。マルタを、ちょっと叩いちゃうけれどもねっていう、その話の中で叩いちゃうけどもねっていう話です。
So let's first talk about how much we love her.
でまず、We love her. だからマルタね、You mean the Martha.
We love Martha.
うん。だからマルタがいかに、なんていうかな、麗しいっていうか、このいい人かっていうことを話したいと思います。
Martha's ambitious.
マルタはですね、なんていうのかな、こういろいろやる気がありますね。
She's smart.
頭いいです。
She gets things done.
とにかくこう物事をしっかりとやりこなす。
We read there in verse 38 that she welcomed him into her house.
ここで38節でマルタが喜んで家にお迎えした、イエス様をお迎えしたとあります。
This is the lady that I want in charge of my ushers.
だからこのような女性をですね、案内係に、アッシャーにですね、まあ使いたいって言ったらいいかな、そういう女性ですよ。
She's what we would call in English a go-getter.She goes and gets it.
行って取ってこいっていうような感じの女性ですね。
We also like her because John tells us about the immense revelation that she had.
で、ヨハネがですね、このマルタのことを描いたときに、非常にこの、主から何か 啓示が与えられている女性として描かれています。
If it wasn't for Martha, we wouldn't have heard Jesus say, I am the resurrection and the life.
マルタに対して神様、イエス様が言われました。私が命であり蘇りですと。
She opens up an understanding about Jesus that we wouldn't have had without her.
もしマルタがいなかったらですね、イエス様がこのご自分のことを啓示されるそのいろんな出来事がですね、なくなってしまうことになります。
And the Gospel of John very practically or simply says Jesus loved Martha.
そしてヨハネによる福音書にはイエスはマルタを愛されたとあります。
She's practical and sensible and level-headed, logical.
このマルタはですね、とっても、この実際的な人で、そしてとてもこう気を使う人で、そしてとても頭のいいこのロジックが通っている人でした。
Martha's not exactly like Mary. Mary's very dramatic.
で、マリアは違ったんですね。ドラマティックってどうやって言えばいいかな。なんかこうちょっとこう頭の中でこうなんか思い描いてるだけみたいな感じの人ですかね。
Mary is emotional and passionate.
で、感情的で情熱的で。
They make movies for this kind of person.
で、だから映画になんかの登場人物にできそうなような人ですよ。
In English we call them chick flicks.
ちょっとわからない。はい、どうぞ。Go ahead. I cannot translate.
They're women movies.
女の映画。
Lots of tissue paper for the crying.
ああ、なるほど。ティッシュでずーっとこうやって泣いてるのを拭いていくような女の人みたいですね。
She's very generous.
とても気前のいい。
And she sees the world through the eyes of romance.
ロマンスだけで世の中を見てる。
And, you know, I look at these two sisters and I think, well, I have a couple of boys, I have sons.And I think if I had to get a wife for one of my sons, I would stick with Martha.
私息子がいるんですけどね、自分のお嫁さんとして、お嫁さんとその自分の息子の奥さんになる人としてはですね、マルタの方を選びますよね。マルタにな
る。It's a little early. My son turns 10 this week, so we've got time.
もうちょっとしたら息子10歳になるんですけれども、もうちょっと時間が必要ですが。
But you know, I think I'd say, son, you know, Mary's very romantic, and you might have little poems written in your sandwich when you go to work.
マリアはですね、そういうふうに感情的だから、その詩を書いてね、それをなんかサンドイッチの中とか弁当の中に入れてね、こう持って行きたい、行くような女性ですよ。
You might have some, wild times of intimacy.
いや、してないよ。ちょっとそれ今の後で説明します。
I used safe words. I didn't say hot sex. I mean, well, you don't have that. The thing is that she is so emotional. That's great, son.
すごいだから感情的な人です。
But if you want a clean house and good food, stick with Martha.
でもしでも部屋が綺麗でそしていいご飯食べたかったら、まあマルタにしたいよね。
Mary would do it, but she's too busy writing poems and crying.
やるんだけど、マリアの方は、だけどなんか詩を書いてるだけみたいな。
But the reality is that's my perspective.
だけど、それが、まあ私の見方なんですよね。実際はそれ、私がそういうふうに見てしまってるんですが。
I like heroic personalities.
私は、その英雄的な、そうだな、こうなんか勇敢な人っていうのが好きなんですよね。
Larger than life superhero ministers.
Larger than life, larger than life superhero ministers. 出てくるかな、larger than life. なんか命をかけて、なんかこう、ミニストリーに、ミニストリーにね、かけていくっていう人かな。
I like people that have great vision and great faith.
本当にこの幻、しっかりとしたビジョンを見て信仰を持っている人がいいですよね。
We look at ministries that are ambitious and organized and we say, that's what I want.
だからこのしっかりとこの強い期待を持って、そして、この整えてね、この秩序正しく整えているっていうのは、まあ、それが私は願っているっていうか憧れるものなんですよ。
But from this story, Jesus really isn't concerned about that.
イエス様はでもそういうこと気にしてらっしゃらない。ここの話は。
I'm sure Martha wanted to prepare a huge dinner and all sorts of fanfare and production, but Jesus didn't want it.
でマルタの方はなんかすごくす、よくできたごちそうを用意してですね、でっかな行事にするようにマルタは用意していたんだけど、イエス様は欲しくなかったんです、それを。
Verse 39 says that Martha had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word.
この39節にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。
And this is what Jesus was interested in, really is dispensing or spreading the word of God.
ここでイエス様がこの御言葉をですね、この解き明かして展開しておられた。
Now, I don't know if it's in the Japanese translation there, but in the English it says that、there was a sister Mary who also sat.
ですね、39節で、39? And she had a sister called Mary who also sat
also, at, also is the word.
Also sat at Jesus. ですね、ここの、39節のところにマリアという妹がいたが、彼女も主の足元に座ってと英語にはなってます。
It's sometimes it's not even in the English versions, but there is a word there in the Greek, the small word and or kai, which is translated also.
で今のこのマリタという、この主、彼女もというもっていうのがギリシャ語でかいという、この、またっていう意味ですね。その意味の言葉が入ってるんですよ。
And it's important because it seems to set the picture for us.
でこれが私たちのミニストリーについてのなんていうのかな、この大事なポイントになってます。
And what it looks like is that both Martha and Mary were sitting at the feet of Jesus.
でマリアとマルタどちらもが、主の足元に座っていたんですね。
Hearing his word until verse 40.
で聞いていたんですが、40節になるわけですよ。
Where it says, but Martha was distracted.
ところがマルタが気が落ち着かなくなっちゃったんです。
You might understand that to be, but Martha became distracted.
だからマルタがその気がそれてしまった、注意がそれてしまいました。
And she left the place of sitting at Jesus' feet.
イエス様の足元で聞いている、御言葉に聞き入るというところから離れてしまったわけです。
You can almost see it in your mind.
なんか頭の中でもう情景が浮かびませんか？
You know, she's thinking, is the kitchen ready with the food?
で、マルタがですね、台所に行って、そしてご飯の用意をしていたわけです。
Who's looking after the roast or the meat that's being cooked?
で、この肉をですね、焼いてですね、そして料理をこしらえていくっていう。
Do we have enough napkins?
そして、ちゃんとこの手を拭くものがあるのかどうか。
Are the chopsticks put out?
そしてお箸がちゃんと用意しているかどうか。
And there she got up to go take care of all the business.
で、こういうことのためにマルタが立ち上がってやっていたわけなんです。
So verse 40 says, but Martha was distracted with much serving.
ですから、いろいろともてなし、この英語だと仕えていく奉仕のためにとも書いてますが、このいろいろともてなしのために気が落ち着かなくなったと。
So let's not think of Mary as being the lazy sister who doesn't want to help.
で、このマリアがこの怠慢で手伝いたくない人のように考えてはならない。
And Martha is the smart one that's doing what's necessary.
そしてマルタが、とても才気に満ちた女性で、必要なことをこなしていくことができる人。
Because Jesus was interested in giving his word, he wasn't interested in the meal at this point.
で、そのようにイエス様はご覧になってなかった。イエス様は御言葉に今、この伝えようとしていることに興味がおありで、その食べ物の方には興味はなかったんですね。
So actually, Mary was serving Jesus as well.
マリアもですね、イエス様に仕えていたんですよ。
Because what a teacher needs is a listener.
だって教えてる人がいて聞く人が必要じゃないですか。
And Mary was providing herself as a student to a teacher.
で、マリアは御言葉を学ぶ学徒としてそこにいたわけなんです。
I'm sure if Jesus said, Mary, can I have some water? She would have done it. She would have served in that way.
で、もしイエス様がちょっと水持ってきてくれないと言ったならば、イエス、マリア持ってきましたよ。
But it says there that Martha was distracted with much or many serving.
で、マルタはいろいろこれが目に多くの奉仕って訳せますね。いろいろともてなしのために気が落ち着かなくなった。
And the word there is poly, which means many, as it's a plural.
で、ここでポリっていうギリシャ語が使われているんですけども、これが複数形になっていて、いろいろと。
There's a little play on words there. Jesus would say, you're troubled about verse 41, many poly things. You're worried about many things.
そしてこの言葉遊びというか、同じ掛け言葉的になっているんですよ。41節で、いろいろなことを心配してて、これ同じギリシャ語が使われているんです。
But one thing is needed, one.
でも一つだけが必要ですよと。
But I see that phrase, what an interesting phrase. Distracted with much serving.
でこの気が落ち着かずというこの言葉に、注目をがいきます。
What if you put your name there in place of Martha?
マルタの名前のところに自分を入れてみてください。
Bud was distracted with much serving.
バッドはいろいろとおもてなしのために気が落ち着かなくなったと。
Or Rich or Travis or Glenn or
リッチ、トラビス、グレン。
Or Tachan or Masaru or
Tachan Masaru.
Toki, whoever. He's not here.
Okay.
But you tell him I've been talking about
him. Toki, Toki, ne,今ここにいないけれども。
He's distracted with much service.
気が起きつかず。
I'm kidding.
やしません。
I've been distracted with much serving.
私もいろいろなことで。この気が落ち着かなくなっていました。
The word in its original form means to be pulled apart.
で、この気が落ち着かないっていうのは、このなんていう、さ、なんていうのかな、pull apart はなんだろう、佐藤さん。
心が分かれて、
心配する心が分かれて。
There's some relation between the Greek and the English there that I don't think translates into Japanese.
英語の言葉でギリシャ語ね、この英語に訳してもこれなかなか日本語に訳せられないものとありますけれども、
心配って分かれてるよね。
分かる。あ、そうそうだ、そのままじゃん。心が、ごめんなさい、
It's translated better
than いや心配パイ、
ね、
心を配るでしょ。だからこう分かれちゃう。 very very yeah.
Well, the Greek word is spasm.
Spasm,
like a muscle spasm.
ギューってどういうこと。
It's like when you flex
あの筋肉がなんだ、なんだっけ、ほら、伸縮、
and it's where we get our word contraction.
あ、そう、contractionはなんだっけ、ほら、つる、足がつるとか、それじゃなくて、痛くなる、筋肉が。
Traction is to pull.
トラクションっていうのがこの引っ張るっていう意味なんだけども、
And so distraction is to pull away.
だからディストラクション、だからそれ引っ張られて離れてしまうっていう。
So in English we say somebody is spazzing out. They're freaking out. They're losing their mind.
だからあまりにも強いとなんかもうその気を失ってしまうみたいな言葉になるんですね、このスパズムっていう言葉。
We don't want to serve the Lord in a state of distraction.
だから主にお仕えするときにこのようにこう気が散ってしまうようになってはいけないわけですね。
Have you ever served the Lord, but you were distracted from the Lord by the things you were doing for the Lord?
主のために行っていることによって、主から気が散ってしまうということってないでしょうか。
You have too much going on.
あまりにもやることが多すぎて。
Instead of sitting at Jesus' feet, you're running around.
イエス様に見足のところにいるのではなくて、なんかそこから離れていってしまう。
And you've been pulled in every direction, but you haven't been pulled to the Lord.
だから、他のいろんなところに気が散って引っ張られていってしまうんですけれども、イエス様のところに引っ張られているっていうことがない。
Yes, you have.
こういう経験ございますよね。
I think.
私はそう思うんですけども。
It's not hard to do.
そんなに一生懸命頑張らなくてもそうなってしまいます。
And we look at Martha and we know that she has good intentions.
で、マルタはね、善意でやってるんですよ。良い意図を持ってるんですよ。
She wants to please Jesus.
イエス様を喜ばせたいんだから。
She wants to feed his disciples.
で、その弟子たちに食事を与えたいんだから。
That's exactly what you want to do.
で、やりたいでしょ、私たちもそれを。
You want to serve Jesus and feed his people.
で、イエス様に仕えて、そのイエス、神の人たちのためにも、この養いを与えたいですよ。
But for Martha, I think something happens where she goes from serving Jesus to serving for Jesus.
Yes, Martha はですね、イエス様に使えるところからイエス様のために使えるっていうになってしまいました。
And we can only imagine what happened in her mind there, but I think it was probably something like this.
で多分起こったことっていうのをちょっと想像するに、こんなことじゃないかなと思うんですけれども、
Martha probably went from wanting to please Jesus to wanting to impress Jesus.
イエス様を喜ばせたいと思うところからイエス様に何かよく見てもらおうと印象付けたいっていうふうになってしまったんじゃないかなと思うんですね。
Aren't you impressed by what I did for you, Lord?
私があなたのためにしたことによってなんかちょっと良かったんじゃないですか私のしたことみたいなね。
Don't you see how hard I'm working for you, Jesus?
あなたのためにこれだけ一生懸命やったんですけどね。
I'm really suffering for you.
あなたのためにこれだけ苦しみました。
And another thing, I'm sure that.It happened for Martha, and it does for anybody. When people come into your home, you want to be a good host.
そしてまたマルタに起こったこととして想像できるのは、やっぱりこの、自分が家の主であったら、いいもてなし手になりたいですよね。
Because afterwards they would say, "Oh, Martha, that was a wonderful meal."
例えば終わってからですね、マルタさん本当に美味しいご飯でした。
You have a beautiful home.
すごい家にお住まいですね。
And you are such a gifted teacher.
そしてあなたは本当に御言葉をよく伝えられますね。
I mixed my metaphors there.
わかります。今の最後のところはこのマルタと自分を重ね合わせたんですよ。
Did you see how clever I was?
で私がこれだけ
I'm saying that sometimes we can serve the Lord, but we want to impress Him and impress others.
だから主にお仕えしたいという動機がいつの間にかイエス様また他の人になんかよく思われるようになんかこう影響を与えていきたいっていうね。
Yes, we want people to be comfortable when they come to church and be well fed and have all their needs taken care of.
イエス様、もちろん私教会にいらっしゃる方々に、この快適にね本当にそこにいてね、いろいろもてなしたいと思いますよ。
But there's that Martha inside of us that wants people to say, "Oh, that was such a great service."
だけれどもマルタのように、ああこれ素晴らしい礼拝でしたっていうふうに思われたいなという動機が働いちゃうんです。
Wow, what a beautiful church you have!
いやこんな素晴らしい教会本当にっていうふうに言われたいような動機が働いちゃう。
Your worship team is really good.
あなたの礼拝賛美チームはすごくいいですよねっていうふうに言われたいなと。
Is your drummer a professional?
ここのドラム、so you have drama in your service?
Oh yeah. Yes, he is a professional actor.
ドラマーね、ドラマを礼拝の中でやって素晴らしかったですねとか。
And I have to be careful that the ministry doesn't become a way for me to express my pride.
だから自分の要はつまりはプライドなんですね。プライドをこう表現する。場となってはいけないわけですよね。
To build a kingdom,
自分の王国を作ってしまいます。
I heard about a church that over their gate they had a plaque that was printed in wood that said, "We preach Christ crucified."
で、この教会の入り口のところにですね、このなんていうのかな、この木片っていうのかな、そこに、刻んであるんですけれども、私は十字架につけられたキリストを述べ伝えるって書いてありました。
And there were vines that grew up on the wall, and over the years the vines started to cover the last words, so it only said, "We preach Christ."
で、その横のところにこのブドウの木が植えられていて、その枝がね伸びてってしまって、そして最後の この十字、あの英語だとね、Christ crucified って最後になるんだけれども、十字架につけられたっていうことも、その十字架につけられたっていうところだけが、その枝で、枝が伸びてっちゃって見えなくなっちゃったんですね。だから私はキリストを述べ伝えるとしか書かれているとしか見えなくなっちゃった。
That's still a good motto. We preach Christ.
もちろんキリストを述べ伝えるだけでも十分なんですけども。
But then some years passed and the vines covered more and it just said, we preach.
そしてさらにですね、枝が伸びてってですね、今度はね、キリストっていう部分も見えなくなっちゃって、私は述べ伝えるとしか書いてない。
And then finally the vines covered more and just said, we.
そして今度はですね、枝がもっと伸びてってですね、述べ伝えるっていう言葉もなくなって、私。っていう言葉しか残ってないと、we と。
And this is the danger of a Martha style of ministry.
だからマルタのタイプの奉仕ってだんだんそうなってっちゃうんですよね。最後は私たちって。
It becomes about our brand or our style or our church. It becomes about us.
だから私たちのこのやり方、私たちの方式。そういう私たちになってしまう、私たちだけになってしまう、そのミニストリーが。
And we have to be careful.
気をつけなきゃいけないことです。
I had a meeting with a friend of mine in our church just last week.
先週ですね、私の友達についてですけれども。
And he's been very diligent in studying theology lately.
最近ですね、彼は神学をじっくりと学んでいるんですけれども。
And he was concerned that maybe we didn't have, you know, we didn't see things exactly the same way.
で、つまりこのバットたちと、この自分が全く同じように聖書を見ているいないんじゃないかなって感じ始めたんですね。心配し始めたんです。
And he didn't want to cause any problems in the church with different theology.
だから自分の持っているこれだと思っている神学によってその教会の秩序を乱したくないなと思ったんですね。
I appreciate his concern.
まあその心配はまあすごくありがたかったんですけども。
But he was still working out the way that he felt on some of these issues.
で、だけれども何かなんかそのいろんな他のことについて、彼はまあいろいろ動いていました。
Things like the tribulation, the rapture, Calvinism.
Okay. その神学というのは例えば観難時代のこととか、あとは敬虚のこととか、あとカルビン主義のこととかですね。
And I told him that he's absolutely welcome in our church because the gospel is simply the gospel. And if you teach children, you can teach them the milk of the word without the complicating things that come later.
だからでもですね、彼はですね別に教会にいていいんですよ。だからつまり、福音をそのままの福音として信じていて、そして教会学校で教えるにしても別にそういう難しい神学のことを教えるんじゃなくて、単純なところにとどまっていれば大丈夫なんですよね。
But ultimately, whenever he worked out his understanding of things, he had to do one thing, and that was to put on the mind of a pastor.
けれども何をするにしても彼にとって必要なことっていうのはですね、牧者としての心を持っていてほしいっていうことです。
So I found that there are three areas in the church where people need to have the mind and heart of a shepherd for sheep.
で、この羊飼いあるいは牧者としての心がけ、心構えとして3つの分野において、持っていてほしいなっていうのがあるんですね。
Otherwise, they'll have the wrong emphasis.
それがないと間違ったところに強調点が置かれます。
There are probably more areas, but in my mind, I found three.
いろんな分野がありますけれども、私は今3つを思ってます。
That's apologetics, last days, and theology.
弁証学だっけ、弁証論。弁証論と、そしてなんだっけ、アポジェティクス、エンタイム、終末論と、あとは、あと神学、体系、組織神学的なやつ。
Because I've seen Christians in our church get so into apologetics.
もし、そのクリスチャンたちが、この弁証論のところにはまり込んでいくとですね、
that they see every Christian leader as a target to blast.
で、キリスト教のその指導者たちを標的にして、批判を始めていっちゃうんですよ。
Without concern for how it might affect young believers.
この新しく信仰を持った人たちに本当に養っていこう、育て上げていこうということに気をかけるのではなくて、で、この弁証学というのはそういう人たちの信仰を養っていく、立て上げていくのでとってもいいミニストリーなんですけれども、だからその時に牧会者としての心、つまりこの羊を、世話していくというその羊飼いの心を持ってやっていけばいいわけなんですよ。
Many of these ministries or websites, they don't have churches, so they don't really care what they say. It doesn't affect.
だけれどもこのウェブサイトでですね、これ日本だったらの創造論みたいなのがそれに当てはまるんですけれども、ウェブサイトの中でちゃんと教会に行ってもいない人たちがそういうウェブサイトを作ってですね、そしてその牧会的な心を持ってないで何でも言っちゃってるんですよね。
And they can become hypercritical of ministries or ministers without really caring what it does to the people that are observing.
で、それで本当に自分が言ったことによって具体的に実際的にそれを聞いた人がどうなってしまうかということを考えも考慮だにしないでですね、それでこう語ってしまってるんですね。
The same thing with end times or eschatology.
そうですね、同じことがこの終末論、この終わりの日のことについて話している人たちの中にもあります。
I've had three different husbands come to me saying, but I think my wife is going crazy because she can't get off of these rapture websites.
3人の男の兄弟がね、もうすでにその今まで来て、自分の奥さんが何この景挙について書いてあるウェブサイトから離れることができない、それにはまり込んでしまってるということで、それを心配をですね、私に話してきました。
Every day they check into the website and read about all the terrible things that are happening in the world.
で、だから毎日そのウェブサイトに入っていって、そして世界で起こっている大変なこと、それをですね、このもうそのことで頭がいっぱいになってしまっていると。
You know, there's a new microchip that's going to be the mark of the beast.
で、例えばマイクロチップがですね、この新しいのが開発されて、この、それが結局獣の数字に666666になると、だからそういう話とか、
and the blood moons means that it's happening right
now. 赤い月がですね、この出てきて、なんだか、
and so these young Christians live in a state of anxiety and fear.
だからこの信仰を持って間もない人たちがですね、怖くなってしまう。
And those websites and authors and those speakers, they don't have churches.
で、そういうことを言っている人たちの、それ実際に作っている人とか、その書いている人たちっていうのは、教会持ってないんですよ。
So they don't care.
で、考えてない。
They're not feeding sheep.
羊を養ってない。
It's the pastors who have to pick up the pieces.
で、そういうものをちょこちょこっとね、この、なんちゅうの、情報を得ていくの、牧師が得ていけば、まあ、すごくいいかもしれない。ちょっとこう、取捨選択してね。
And the same thing with heavy theology.
そして、あと、神学体系も、この、すごい、この、複雑なもの、あるじゃないですか。
Theology is wonderful, it's beautiful.
神学そのものっていうのは素晴らしいものなんですよ。それ自体は。
But it has to be practical.
だけど実際面の中でどうやって生かしていくかということをよく考えないといけない。
It has to nourish the sheep.
羊を養し、この本当にこの栄養を与えていくっていう形でやっていかなきゃいけない。
So I told this friend, as long as you work it out, but always think that you need to minister to people.
だからその、このさっきのね、話に戻りますけれども、彼に兄弟に言ったんですよね。いつもこの人々にちゃんとこの養いを与えていくっていうことを考えていてほしいなと。
I suppose this could go for anything, whether it's church growth or worship styles.
で、まあ、今の話はですね、これ3つの分野に話しますけど、また例えば礼拝の賛美のスタイルをどうするかとか、教会の成長論であるとかですね。
Our pride can be dressed up in our ministry.
で、私たちのこのプライドがね、そのミニストリーの中にこうラップアップだから、この覆われてしまう、そのミニストリーっていうものが私たちのこの、プライドがくっついていっちゃうの、ね、
And we become like Martha.
で、マルタのようになってしまうと。
And look what happens to her. Notice how Jesus describes her in verse 41.
で、41節をご覧ください。イエス様が、
He says, Martha, Martha, which is always dangerous when the Lord calls you twice.
マルタ、マルタとこう二度も呼んでますね。ちょっとこれは危険信号ですよ。
When I was a kid, when my mom called me by my full name, I was in trouble.
私の名前ね、これアメリカだとなんだろうな、その、ミドルネームとかいろいろついてて、ほら長いんだけど実際に呼ばれてるこのバッドって以上にね。だけどそれ呼んだ時っていうのは正式名だからちょっとこう怖い。
William Donald Stonebreaker, that was my name.
William Donald Stonebreaker という言葉で呼ばれたらちょっとなんか怒られる。
Actually, she never said that. It was just Bud Bud.
ああだけど実際はお母さんはね、デニータはバッドバッドって言ったらしいですね。
Jesus says, you are worried and troubled about many things. Mark that.
そしてマルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。
The old King James uses the word careful.
で、金定版だと、careful だから注意しなさいと書いてます。
Which means to be filled or full of care.
あ、間違った。注意しなさいっていうのは今の言葉だけども care for でね、 care っていうのは気を使うって意味で、for っていうのはいっぱいって意味で、だから気を使ってるのでいっぱいになってるって意味ですね。
To be anxious.
心配してるってことです。
To be concerned with all sorts of things that you shouldn't be concerned with.
そんな心配する必要のないことでもう心配してしまってるってことです。
Then Jesus says, Martha, you're troubled.
あなたは
the next word, the second word.
そして次に気を使っていますという、だから今心配のところを説明して次に気を使っています。
It means to be disturbed or upset or bothered.
これはですね、気分を害しているとか、なんかこの気が乱れているとか悩んでいるとか、そういう意味になります。
But David said, the Lord leads me beside still waters and he makes me lie down in green pastures.
けれどもダビデが説明しました、主は私の羊飼いであって、私を憩いの右側に連れて行かれると。
And these words may characterize you or your ministry or how you felt at certain times.
で、これが皆さん、私たちのこのミニストリーでこのな、そうなってしまっている状態じゃないでしょうか。
But Jesus wants us to rest.
でもイエス様は休みなさいと言われています。
I heard about a guy who had so much stress because of his job that he hired somebody to worry for him.
彼が仕事の中でこの部下を雇ったんだけれども、自分のために気を使っているために逆になんかちょっと、なんか疲れちゃうみたいな人を雇ってしまったんですね。
心配する担当者、心配事が多いから俺の心配をする人を雇った。
あ、そうなの、そういう意味、
心配係を、
心配係として雇ったと。
He told his friend, he said, I am so happy now. Anytime I have a problem, I give it to him. It's not my problem.
ああ、そういうか。心配係だな、簡単に言うとね。そういう感じで雇ったで、もう、いや、それでちょっとハッピーだよと。なんでかって言ったら、まあ、その人がね、全部僕の心配事を心配してくれるからと。
And his friend said, that's so great. That's a wonderful thing. Well, how much do you have to pay him?
で、どれだけ払ってんですかって聞いたら。
He says, I pay him $1,000 a day.
Okay.$1,000 a day?
True story.
本当の話ね。で、心配事のために雇った彼に1日に1000ドルだから12万円払ってる。
And his friend said, How can you afford that?
12万円でしょ？そうでしょ？うん。12万円だよ、1日に。どうやって？
And his friend,
どうやって?
His friend said to him, How can you afford to pay him that?
どれだけそんな払えんのって。
And he said, It's not my problem. It works. Yeah, but it works.
いや、そんなの心配しなくていいもんね。意味分かった。そんなの心配しなくていい。それがオチね、今の。
Did you translate the punchline yet?
Yeah.
Okay. That's the first joke that's ever worked for anybody in Japanese.
Don't worry.
Don't worry about it. Okay, I want you to notice what happens back there in verse 40. From this state of worry and trouble, not rest, look what happens.
この心配して、気を使っている状態から次に42節ですけれども、
look at Martha's approach to the Lord and her approach to her sister in the Lord.
そして、このマリアが御言葉に対する持っているこのアプローチ態度と、そして、なんだっけ、
Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me.
すいません、ごめんなさい。今ね、42節の言葉から考えたんだけど、40節の方を今、説明しましたね。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
Four things, very briefly.
4つのことを短く話します。
What happens when we don't rest is, first of all, we question the Lord's love for us.
もし私たちが休みを取らないとどうなるかって言ったら、主が私を愛しておられるということを疑っていくようになります。
That's a strange phrase. Lord, don't you care?
主よ、何とも思いにならないのでしょうかって書いてますね。これ一つ、私を思ってないじゃんって。
I think Jesus would say, I think we settled that at the cross.
だけど、その大思いになってるかどうかって十字架見たら本当に思ってるって分かるはずでしょ。
But when I don't sit at the feet of Jesus, I can forget that he loves me.
だからイエス様の十字架の足元に自分がいないとどうなるかって言ったら、イエス様が自分をちゃんと気にかけてくれてないっていうふうに思う、疑っていっちゃうんですよ。
And I begin to question if he even cares about me.
で、自分のことをもう気にかけてくれてないと。
But how can we imagine thatJesus loves his sheep, but he doesn't love his shepherds.
けれども、イエス様が羊を愛されて、その羊飼いを愛しておられないということはあり得るでしょうか？
Are we like Jacob serving Laban, who was constantly trying to steal from him?
ヤコブがいますよね。ラバン、おじのラバンからですね、いつも騙されて取られていくっていう。でも、ヤコブがラバンにずっと仕えていましたが。
No, Jesus is the good shepherd who lays his life down.
でもそのようなラバンのような存在ではイエス様はないんですよね。イエス様はご自分の命を、なんですか、捨てられたわけです。
We're not serving Baal, who requires us to cut ourselves.
で、私たちはバールに仕えているのではありません。バールにもし仕えたなら自分を傷つけていくわけでしょ。
And we're not serving Molech, who requires us to sacrifice our children on the altar of ministry.
そして、モレクに私たちは仕えているのではありません。モレクに仕えるとどうなるかというと、自分の子供をですね、犠牲として生贄として捧げていくようなミニストリーの中で子供を犠牲にして捧げていくような、そういうのでもありません。
But we forget that Jesus loves us.
だけどもイエス様がそういう神ではないのに、私たちはイエス様から気に留めてもらってないというふうに感じていっちゃうんです。
That's a good reminder. Hey, Jesus loves you, guys.
イエス様は皆さんを愛しているんです。
But see, Martha's gone from a love relationship to a work relationship.
だからマルタがこのイエス様と愛の関係から今度はこの仕事の関係に変わってしまった。
Jesus isn't as much her Lord as he is her boss.
で、この主よって言ってる言葉が、主よっていう言葉がなんか上司みたいなね、主人の方のそっちに変わってしまった。
Is your relationship with the Lord characterized by love or by work?
だからあなたとイエス様との関係が愛ですか、それとも仕事になってますか？
Is the majority of your prayer time that of adoration, or are you just basically talking to him about your work?
イエス様との交わりの祈りの時間というのが、あ、イエス様本当に素晴らしいですっていう、こう親しみのある時間になっているか、それとも自分の仕事のこと、自分のやってることを伝えていくような時間になってるか。
Or would you even have a relationship if you didn't have a ministry?
で、もし自分のミニストリー、奉仕の働きがなかったら、イエス様との関係って持ってますか？
That's a hard place to be. I've been there.
で、そうなってる、その奉仕の働きがなくなったら、自分とイエス様との関係がどれだけあるのっていうような状況に私もなってました。
And we accuse the Lord. You don't care about me.
そして主を非難するんですよ。気に留めてないじゃないですか、私のこと。で、私たちがですね、この牧師労働組合を作ってですね、そしてこのデモ、なんだっけ、ストライキですね、天国に対するストライキをですね、起こしてしまう。
I am so ashamed of the way that I've accused the Lord in my life.
だから自分の生活の中で、人生の中で主をそのように非難してしまったということを恥じています。
You know, a while ago, I would accuse the Lord of trapping me in the ministry.
主が私をこのミニストリーという罠の中に陥れたというふうに主を非難してしまったんですね。私は
It's too late for me to get another job.
もうこのミニストリーにはまり込んでしまったから、もう普通の仕事を得ることはできないじゃないですかってこう
言ったんです。 I can't do anything else except teach the Bible.
聖書を教えること以外ですね、この職探しができなくなっちゃってます。
I want to quit, but you won't let me, Jesus.
やめたいんだけれども、やめさせてくれないですよ、あなたはって。
And a lot of people feel like this.
そういう感じちゃう。
But don't worry, that was, you know, a long time ago.
ずっと前の話ですけどね、今のは。
Yesterday.
昨日。
statistics says that 7 out of 10 pastors would quit the ministry if they could get a job that paid them the same amount.
ごめんなさい、割合なんだっけ、10人のうちの7人はもし違う仕事が見つかったら
同じお
給料で
そっち行きます、
そっちの方行くって言ってるのね。
That's like 70 out of 100 pastors would leave if they could get a job that paid them enough to feed their family。
だから牧師級と同じようなね、それ自分 の, 家族を養っていけるような、職がね他に見つかったら100人のうち70人がね移っちゃうっていう。
So they serve the Lord, but all they want to do is get out.
で仕えているんですけれども、まあ出ていきたい、本当は本音はやめたい。
And that's kind of the way Martha was acting.
マルタはだいこんな感じで動いちゃってたんです、
ね、And I'm amazed at Jesus how he just sat there and he could see in his peripheral Martha running around doing all this.
ごめん、もう一回。
He could see Martha in the side doing, just burning herself out.
あ、なるほど。イエス様がですね、今この傍らでマルタをご覧になっていてですね、そしてなんか燃え尽きつつある彼女をこうご覧になったんですよ。
And, you know, Jesus could have said, hey, Martha, stop it, sit down.
だから、イエス様はこうね、ちょっとやめなさいって、ほら、ここに座りなさいっていうことはおできになったんです。
But he lets her, like, run with a line like an ahi just zzz, running out, you know, she's just tiring herself out.
けれども、もうマリアがもう一直線、マルタがね一直線にそのもう自分が疲れ果ててしまうように、まあイエス様をさせておられた。
And before he reels her in, he lets her wear herself out.
だからこう元に戻す前にイエス様は彼女が疲れ果てるようなところにまで、まあ、そっとしておいておかれたんですよね。
I don't know, maybe it's just the Lord. I feel like if you're in a place like that today, Jesus isn't going to correct you. He's going to let you wear yourself to death and come crawling back desperate before he helps you.
でだからイエス様こういう方なんですよね。今自分がマルタのようになって一直線に疲れ果ててしまうようなところに行ったとしても、もう本当にくたびれて倒れてしまうところまで行かせて、そして助けてくださいという叫びを上げるところまで、まあ、そこに置かれている。
I mean, I wish the Lord would stop me from being stupid, but he allows me to be stupid until I get so tired.
本当にバカバカしいんだけれども、それをイエス様はそのようにさせて、おられます。
And he is so gentle and patient and he just waits.He doesn't correct, he doesn't reprimand Martha or me or you. He just waits till we come to him.
で、イエス様はとても優しい方で忍耐深くて、そしてこの無理やりですね、お前やめなさいとかってそういうふうにさせなしない方であって、そして後で優しく来なさいとこう言われる感じ。
Even if we come with an accusation.
で、たとえその途中で私たち自身がイエス様をね、非難していたとしてもね、イエス様は怒らないでいらっしゃる。
Secondly, Martha
2番目
turns on her sister.
次にですね、マルタはマリアの方に非難の矛先を向けました。
She accuses Jesus and then she turns against her sister.
まずイエス様を非難されて、次に今度はマルタに矛先を向けたわけです。
You see what she says? My sister has left me.
妹が私をleft me って書いてあるかな。
ちょ
っと待って、どこに書いてある。なんて言うの、書いてないよね。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているっていうふうに書いてるんですけれども、英語だと捨てておかれるみたいな、left って leave っていう言葉が使われてます。
When I don't rest in the Lord, when I get distracted, My perspective on God's people changes.
で、私が疲れ果てている時っていうのが、その神様の民、神の民に対する見方も変わってってしまいます。
I'll see my brother or sister sitting at the feet of Jesus.
で、イエス様の足元に座っている兄弟姉妹が、
And I'll think they are a lazy traitor.
本当に怠け者で、私あのこうきちんと教会に、な、lazy traitor、怠け者で裏切り者ってそのまま訳すと訳せます。
I'll see somebody, they're not doing enough.
やってないよね、やるべきことを。
Have you ever gotten mad that the people in your church aren't serving enough?
ちゃんと奉仕してないのを見て、あのこうあ頭に来たことないですか？
Maybe not you guys, but you've heard about other people.
あの聞いたことないかもしれませんけど、他の人がそういうふうになってるっていうのを聞いたことあるんでしょ？
Years ago, we were renovating our church, and we had to carry this drywall up the stairs.
改装してたんです。改装って改築してたのかな？改装かな？あの教会をね。でそしてドライウォールだからなんだろう、この壁石膏ボードを運んでいました。
And, we had some young guys, interns that were part of the church.
そしてこの今短期的に奉仕をしている若者がいたんですけれども、
And I was very driven. We had to get this work done.
でこれもやり遂げたかったんですね、私は。
So I'd be carrying this drywall up the stairs. It was heavy.
でこの石膏ボードをですね、この運んでいくときにすごく重いんですよ。
And these young guys were like joking around, laughing, and being distracted by fun and games.
でその若者がですね、すごくこうなんかちょっと悪ふざけっぽちょっとふざけっぽくこういろんな話をしながらですね、動いてたんですね。
And I was starting to get mad at them.
でちょっと頭に来たんですよ。
Come on, you lazy bums! You guys got to work. Come on.
何やってんだお前怠け者って。はい、ちゃん働けってこういうふうに思ったんですね。
But I didn't say anything. I just internalized it and worked harder.
で、そのように言いたいのを押し込めて、ね、もう押し込めて、で、それでもっともっとこわーっとこう駆り立てられるように働いて、動いてきました。
So then I would carry a load up the stairs and down the stairs and up the stairs, and they'd only done one load.
私は上に上がって下に下がって上に上がって下に上がってって、でもその若者は本当に1回しかやってない。
I got so worked up for something so silly.
Worked up so silly.
I got so irritated.
非常に苛立ってですね、もう怒った。
And I had to apologize.
謝んなきゃいけなかった。
There was another time I remember when at our prayer meetings I would, with my staff, I would pray, Lord, help the people to see the needs and serve in the children's ministry.
で祈りの会の中で私はこうやって祈ったんですよね。この、子供礼拝、子供の奉仕の中で本当に助けてくれる人を、送ってください、起こしてくださいと。
Lord, help these people to be more engaged and to serve others in this church.
教会の中でもっと奉仕をすることができるように、この神様してくださいと。
And it sounded okay when I was praying it.
で祈ってる時は良かったんですけれども、
Until I heard my staff started sounding the same way.
そして他のスタッフもね、同じように祈り始めたときにあれ？と思ったんです。
I was affecting them.
私のその態度がそのスタッフにも影響を与えてしまったんですね。
And then when they prayed, they would say, Lord, help these people, they're so lazy.
このスタッフがね、このどうかしよう、この人たち本当に奉仕しないんですよみたいに祈り始めて、
They're not doing enough.
ね、十分にやってないじゃないですかって祈り始めて、で なんかただ礼拝にだけ来ていて、イエス様の足元で、
When I saw it outside myself, I realized I gotta stop.
だからその他の人たちがそうやって祈ってしまってるのを見て、あ、やばい、やめなきゃ私が。
Because my ministry is not to become the accuser of the brethren.
で私の奉仕ミニストリーが他の兄弟を告発する、兄弟の告発者って書いてあるじゃないですか、黙示録に。そういうふうになってしまわないように気をつけなきゃいけない。
That position is already taken.
That position is always. え？
That's the devil's job.
いや、それは悪魔の仕事でしょ。
And so, you know, I say these things. It's a catharsis. This is a confession. These are things that have happened in my own life.
カタルシスなんですね。私の告白なんですが。
My job is to be a helper of the bride. of Christ.
で、私の仕事は、花嫁なるキリストを手助けすることです。
Before the wedding, the bride is in the back being pampered, her hair and her makeup and her dress. Everything's being made just right for that moment she sees her husband.、
この花嫁が、この着飾ってですね、本当にこれから花婿に会う。その着飾ってるのを手伝ってるわけです。
And my job is to help her and to encourage her.
で、私の仕事というのはそれを助けていく、励ましていく。
But what if I went in the back room and I said, "You are so ugly."
けれどもそのその後ろの方でね、この本当は着飾っていかなきゃいけないの。
I don't know why he wants to marry you.
なんかあなた綺麗じゃないねって。
で、you disgust me.
なんであんた結婚するのあの人とと。
And then I punched her in the face.
そしてこのちょっとダメだっつってね、このパンチしたら。
That's going to change the wedding.
もう結婚式台無しです
よね。Out, he's gonna kick my butt.
で、もし、花婿が来て、そしてその花嫁を見たらですね、あのバットのことを、
It's not my job to do that.
下腹をうっと打つだろうと思うんですよね。
Actually, Lord gave me that vision some years ago that my job is to pamper the bride, not to punish her.
だから、花嫁を、この本当に。なんてパンパーっていうのはね、赤ちゃんのパンパースの、 あの意味なんだけれども、なんだ、もともとはね、なんていうのかな、この優しくしてあげて世話をしてあげるっていうのが役目なのに、それを打ってはいけないっていう幻がね、以前もらったんですよ。
Another thing that happens when you accuse others is your messages suffer.
で、兄弟の告発っていうのがね、そうすると説教の中でやってしまう。
If you're not resting in the Lord, your sermonsThey're gonna stink.
で、主にあって休まないと説教が腐ってきます。
Because rather than being generous to give to the people and feed the people, you'll have a subtle demand. You'll be taking from them.
与えて捧げてそして養っていくっていうよりも何かその人から取っていくように要求を始めていく。
Your messages will be designed to make them feel guilty.To get busy.
で、もっと仕事を知るしなきゃいけないんだよっていうことをこうなんていうのかな、この、当てこするようなね、メッセージになってちゃうんです。
And you'll create a vibe of legalism. You'll create an atmosphere of legalism in your
church. そしてこの立法主義の空気が広がっていくようなものになってしまう、説教が。
And your message will look like Martha's words in verse 40.
で40節にあるような、マルタの言葉のような説教になってしまいます。主はあなたのこと、私のことを気にしておられない、十分にやっていない、 あなたは十分にやっていない。だからマルタ、マリアに対してね、それと同じようなメッセージになっちゃう。
We don't want to do that.
やりたくないですよね。
Thirdly, Martha felt alone.
で、3番目、マルタは孤独を感じていた。
Lord, don't you care? My sister has left me to serve alone.
ね、私だけになっているではないですかという。
I am the only one doing anything around here.
ここでやっているのは私だけだ。
I'm the only one who suffers for this ministry.
このミニストリーだけで私だけが苦しんでいる。
Nobody's doing anything but me.
私以外は誰もやってないじゃん。
I have been very zealous for the Lord.
私はあなたに熱意を持って、情熱を持ってさ、仕えてきました。
But your people have forsaken your covenant and I alone am left.
そして神の民は、あなたの契約を見捨てて、そして私だけは残ってます。これエリアが言ったメッセージ。
It sounds like Elijah. I mean, any of you like loneliness?Feeling isolated,
by 孤独になってる、阻害されてるっていうのが好きな人いますか？
I think we like the martyr's complex because we can be the center of attention. It's all about me.
実はね、好きなんだよね。どうしかしたら自分に注目が行くようにこう。
And God has mercy on me. I love sympathy. It's a horrible thing.
あ、大丈夫ってこうなんか哀れみをかけられるのが好きなんだよね。
I want people to know how hard it is.
どれだけ大変なのかっていうのを知ってほしい。
So hard.
ああ大変、すっごい大変。
And God gave me a wonderful wife, and she doesn't care. Well, she does. I complain to my wife, and she just says, "Well, talk to Jesus. I can't help you."
私には素晴らしい奥さんが与えられているけども、私のこと気にかけてくれないっていう意味かな。
But we think that we have to suffer and bleed and die for the church. But Jesus already did all that.
で私たちはこの苦しんでそして血を流してですねそして死んでいくと教会のために何言ってんですかとイエス様もうすでにしてくださったんですよそのこと
を Who do I think I am to beat myself up and think that it's going to help God's people?
で自分のことを打ち叩いてそしてそれでね神の民をねに仕えることができると思ってるんでしょうか
And to have a pity party and oh poor me
つまり自己憐憫のですね、この、仲間にな、仲間を作ってね、それで、あーとかって言ってるんでしょうか。
When Elijah complained to the Lord, the Lord just said, get up.
で、エリアがそのようになっていたときに、主は何て言われたんですか立ち上がりなさい。
Do you have that phrase in Japanese, pity party?
なんだっけ、pity party? 日本語であるよね。Yeah, we have it phrase, but I forgot. なんだっけだ。
A party where you invite everybody to feel so bad for you.
自分本当に哀れな連中なんか集まってね、あお前大変だなっていうようにお互いに慰め合うような傷をなめ合うそうだ傷をなめ合う。
So I want to invite people to my pity party. I have a cake and little pity party hats. The little whistles.
だから PT パーティーのグッズって Do you have it?
Really? Yeah, you have to visit the state. We don't have it.
We don't have it.
It's a figure of speech.
Please buy the set for us.
It's a figure of speech. you can get it on my website, pityparty.com. When I ask the Lord to come, nobody shows up. It's me. I'm the only one there celebrating my pity.
けれどもそれやったとしても誰も参加しなくて自分だけがそのパーティーで
Okay, I said we'd be brief, but I took time. But here's the last thing.
で、4つ目ですね。これ最後ですけども。
The fourth thing that Martha does is she starts giving orders.
で、彼女は命令をこう言いつけ、こうしなさい、ああしなさいって言い始めました。
She starts with Lord, and then at the end, she's telling him what to do.
最初、主よって言ってんですよ、マルタは。ところがイエス様に言いつけてんの。
You tell her to help me.
マリアに言ってくださいってイエス様に言ってんですよ、それは。
Now Pastor Martha took over and she's bossing Jesus around.
マルタ牧師が何イエス様に対して言ってるっていう感じかな。
Yeah, I always imagine, what if Jesus, you know, said, oh, okay, sorry, Martha, I didn't mean to.
そしてイエス様がね、マルタ、ごめんね、なんかちょっと悪かったね、とかって、じゃあやるからね、とか言いますかね、そんなこと、イエス様が。
Mary, get up, we're all going to be worried and distracted now.
Okay, okay, じゃあお前が言ってるように、マルタね、よし、これから一生懸命ね、これ気を使ってやっていくからって、イエス様言う。
I mean, what kind of church would that be?
そうだったら、教会ってどうなっちゃうんです
か It'd be run by a domineering Martha.
そういうこの支配的なマルタのね中で動いてしまうような教会になっちゃいます。
The scary thing is it might be a real successful church.
でも結構成功した教会に見られてしまうような怖いっすよね。
They'd be getting stuff done. They would be getting stuff done.
だからこの何事も全部この物事をやりこなしていけるような教会。
But nobody would know that the Lord loved them.They would all be accusing each other of not doing enough. They would feel isolated, and they would be the lord of their own lives.
だからまず、この非難をし合いながらね、この動いてってですね、そして自分がイエス様から愛されているということを分かってなくて、そういう教会になってしまう。
So we have to be careful of falling into this mentality.
こういう、なんていうかな、メンタリティに、こう陥ってしまわないように気をつけなきゃいけない。
And we see how Jesus at the end here, he invites Martha to come back to that place of rest.
それでイエス様が最後にマルタに、安息休みのところに戻ってきなさいと言われているわけです。
He says, Martha, Martha, you're worried and troubled about many things, but one thing is needed.
マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。けれども、一つだけ必要なことがあると。
And the words that Jesus used there, it doesn't just mean that one thing is most important. What he's saying is there is only one thing that is important.
いや、一つだけですって言ってるのは、一番大事なものですっていう意味ではなくて、本当に一つだけ、これだけだよと言ってます。
And Jesus says that Mary has chosen that good part.
で、マリアはその良い方を選んだのです。
And so the choice of Mary ought to be our choice.
だから、この私たちがこのマリアの選択というのを私たちの選択にしなければいけないんですね。
In contrast to the many distractions, Jesus says, there's only one thing.
で、いろんなこの気を使わなきゃいけないものの中で、イエス様はこれだけを気をつけなさいと。
One exclusive thing, one essential thing, and that is hearing the Lord.
これだけ、この一つだけで何かって言ったら主から聞くっていうことです。
Remember that story over in 1 Kings chapter 20 where the prophet rebuked Ahab for letting the king escape.
第一列王記の20章でアハブが、王を逃がしてシリアの王かな逃がしてしまったっていう話があります。
He came to the king with a parable.
その預言者がこのアハブに来た時にはこの例えを使ったんですね。
The battle was raging and he told the king, he said, I was out there fighting.
この戦いが起こっていて、そして、私はそこの戦いにいましたと。
And my commander gave me a prisoner and said, you guard this prisoner.
そして、自分の上司がですね、司令官がですね、この捕虜がいるからちゃんとこの捕虜を見ていなさいというふうに命じられましたと。
Guard this man with your life.
で自分の命をかけてこの捕虜を、護衛して護衛じゃなくてその見ていなさいと見張っていなさいと。
If you lose him, you lose your life.
もし彼が逃げたならばあなたは死ななきゃいけない。
And so this prophet told the king, but I got busy and I was here and there and then I looked and he was gone.
で私は忙しくなってしまって、このいろんなことやってるうちにこの捕虜が逃げてってしまいましたと。
And the king said to this prophet who was in disguise.
でこの、アハブ王がですねその預言者の預言者はその兵士の、紛争してたんだよね。
He says, you blew it. That's a confession. You lose.
あなたはそれやっちゃったんですよと。
That's your judgment.
それがあなたに対する裁きですと。
And then the prophet pulled off his disguise, a bandage, and he confronted the king.
混ぜた。アハブが、その兵士に対して、お前もうダメだよと死ななきゃいけないよと言ったんだけども、その時にその、兵士が、自分のこの紛争していたのをこの取ってですね、そして自分が預言者であることを示したんです。
And he said, you blew it.
お前がそれやったんだよと。
God gave you an opportunity, and you were busy here and there, and it escaped.
神様があなたにその機会を与えておると捕虜をしっかり捕まえている機会を与えられていたのにそれをあなたがいろんなことをやって逃してしまったんだよ。
Now, King Ahab is gone, but the parable still speaks to us.
で、アハブはいなくなったんだけれども私たちにその例えは生きています。
The Lord has given each one of us a charge. He's our commander and he's given us a command.
私たち主は司令官であって私たちに命令を与えておられます。
He says, guard through the Holy Spirit that which has been entrusted to you.
聖霊によって、あなたに任されたものを、委ねられたものを守りなさいと、テモテに対してかな、テモテの手紙かな。
Oh, but what a surprise when we start running around getting distracted by this and that.
で、これやんなきゃいけない、あれやんなきゃいけないって気を使っているうちに、そういうふうになってしまうと。
I was busy here and there. I was distracted.
忙しすぎて、
And you look back and you see your charge is gone.
そして、その委ねられたもの、命じられたものがなくなっていってしまう。
The years have gone.
Yes.
The time has gone.
で、時間も、無駄に過ぎていってしまった。
The opportunity's passed.
そしてその与えられていた機会っていうのもなくなってしまった。
That's what the servant in the parable said. I got distracted. I lost my focus.
で私は気を使いすぎてそして、焦点この見ていなきゃいけないものを見失ってしまった。
I was doing stuff I shouldn't have been doing. I was going places I shouldn't have been going.
で、このやるべきやっても本当はいけないことをやってしまった。行ってはいけないところに行ってしまった。
And he lost what God had charged him with.
で神様が、この命じられたものを失ってしまったわけです。
We want to leave those things and find ourselves with a Mary kind of ministry.
で私たちはそういうものを置いてってマリアのようなミニストリーをしなければいけない。
I like what it says that Jesus calls that part the good part.
良い方を選んだというふうにイエス様は言われています。
You know, when you leave all those distractions, you need to know that what Jesus calls you to is good.
で、そういう気を使っているものを、から気を使うのをやめて、そしてイエス様が良い方をと言っているものを選んでいきたいです。
It's good. It's just so much better than anything else.
でこれは良い方であって他のものに増して優れているわけです。
And Jesus also says it won't be taken from her.
で彼女からそれを取り上げてはいけません。
And here Jesus becomes the defender of Mary's position.
でマリアの立場をイエス様は擁護されました。
She's going to be accused by the people who are busy and distracted. But Jesus is going to protect her.
だから、マリアのようマルタのようにこのマリアは、この非難の的になっていたんですけれども、イエス様は彼女を擁護されました。
The word that Jesus uses, it will not be taken away, is the same word that's used when Peter cut off the ear of the servant.
この取り上げてはいけませんという、この言葉のギリシャ語は、ペテロが、このイエス様が捕らえられる時に、しもべの、ね、耳を切り取ったって書いてあるんです、ね、あれと同じギリシャ語が使われています。
So if we stay in that place of rest and devotion, Jesus promises a couple things for us.
で、私たちがその休みのところにいなければいけない。でそれで 2,3 のことを教えておられます。
You're going to have a good ministry.
You're going to have a good ministry.
It's going to be a good.
あの約束っていうのかな、約束がそれ良いミニストリーになっていきます。
Jesus calls it the good part.
良い方を選んだって言うから良いミニストリーになります。
Well done, good and faithful servant.
よくやった、ね、忠実なしもべよって書いてます。
And also, he's going to protect you in that place.
でそしてイエス様が守ってくださいます、あなたを。
He won't take you out of that place of rest.
で、イエス様はその安息を持っているところからあなたを取り上げることはないです。
Your ministry will be safe.
安全になる、自分のその奉仕の務めが。
And will be fruitful.
で、実り良いものになります。
It'll be peaceful and restful.
で、そして平和があって安心できます。
As you sit at the Lord's feet.
イエス様の足元にいるということは。
All right, Lord, bless these guys, I pray today.
これらの人たちをどうぞあなたが祝福してください。
They have a lot of other great teaching to sit under and meditate on.
他にもたくさんの素晴らしい教えが今ここで行われていますけれども、本当に思い巡らしていく、そのような教えです。
I just pray that the scriptures that I've shared would penetrate our hearts and be a blessing to us.
で私たちのこの心にこの語られた御言葉が本当に浸透してくださいますように。
That Lord, they would nourish our souls and direct us into the kind of ministry that's acceptable to you.
そして私たちのこの魂に養いを与え、栄養を与えて、それで私たちがあなたに受け入れられるミニストリーを行っていくことができますように。
And Lord, I pray that if there's any man here today that just feels worn out.
自分が疲れ果ててしまったというふうに感じている、ここに、奉仕者がいるならば、
He feels alone and questioning your care for him.
で、孤独を感じていて、この主が自分を気にかけておられるのかということを疑ってしまっているような人がいるならば、
And Lord, maybe he's a little angry or bitter at the people in the church.
教会の中にいるある人のことを本当に怒ってしまっているのであれば、あるならば、
And he's sort of serving in a desperate panic.
そしてなんかもう、ちょっとこうもうダメだって言ってこのパニック状況でないパニックっていうかその気を散ってしまってるならば、
I pray that he would hear your sweet invitation.
そして今祈ります、あなたの本当にこの優しい招きによって
All who are weary and heavy laden, come to me.
全て疲れたもの重荷を持っているものは私のところに来なさいと
Take my yoke upon you.
そして私の首輝きを負いなさいと
For my yoke is easy and my burden is light.
私の首輝きは安く、そして、私の重荷は軽い、私が合わせるものは軽いからだと。
Learn of me because I'm humble and lowly of heart.
私から学びなさいと、私は、へりくだっているものだから。
And I will give you rest.
私はあなたに休みを与える。
Lord, help us to serve you from a place of rest and devotion.
この休みとそしてデボーションの中で、あなたに使えることができますようにしよう。
You can do more in 10 minutes than we could do in the energy of the flesh in 10 years.
10年間で私たちの肉の力で行っていることをあなたは10秒間でできます。
Help us to remember that you love us as men, as individuals.
そして、個人個人としてこの一人一人を愛していくものとしてくださいますように。
And the gifts you've given us are not to distract us, but to be tools to glorify you.
で私たちに与えられているこの賜物は、この私たちが気が散っていくために与えられているものではなくて、あなたに栄光を与えるために、与えられているものです。
Oh, you're so good, Lord. So patient with us.
あなたはとても良い方です。とても忍耐深い方です。
We just come before you and sort of collapse before your feet and say, Lord, we want to hear your voice.
で私たちがもう本当に打ち倒れて崩れて、そしてあなたの前でどうかあなたが私を助けてくださいということができますように。
Your word commands us that we should strive to enter into that rest.
で、あなたは言われました。努力して安息に入りなさいと。
Because Lord, it is hard work to rest.
安息を取るってとても大変な仕事です。
And we need to let you do the work.
私たちはあなたがお仕事をされることを許していかなければいけない。
Stay in that place of grace.
恵みの立場の、ね、恵みの中にいさせてくださいますように。
Amen.
イエス様の皆によってお願いします。アーメン。